看我，よく勘がいいとか勘が悪いとか、本当に道を鍛え上げてきたら勘が良くないというと、どの道でもそうで、今日はまあ科学が進んで何でも科学科学というけれども、機械に頼るというと機械が故障を起こしたらさっぱり働きができんことになっている、ものの道を極めると勘というものが働いてくる。お医者さんがいちいち聴診器や脈を見るようなことではもう名医とは言えん。顔を見ただけでどこが悪いかちゃんと分かる。手を見ただけでその人の体の血管が分かる。昔は大名の脈などは取れない、糸脈で、大名の大名や後期のお方には手に糸を巻いて、その糸を外へ出して、水の外からその糸に触れて脈を見たというので、物に熟達してくると勘というものが働くはず。昔は専売局の女工さんはタバコを手でちょっと握ったら必ず20本握ったという方、熟練というかこれも勘で、宿屋の女中や番頭は玄関に立ったお客さんをちょっと見たら、これは金を払う人か払わん人か、上等のお客か中等か下等か、ちゃんと見分ける。勘でなければ、座禅をやるというとみんなどうかするというと、勘が鈍くなることが座禅のように勘違いして、そういうのを勘違いて、ぼやーっとして、お客さんが来てもぼやーっとして気の利かんことが禅宗坊主らしい。いいも悪いもわからん、利口もバカもわからん、そういうのが禅僧らしいというが、とんでもないことだということに ここが示してあるわ。知っとってボケるのはよろしい、知ってことさらに犯すのはよろしいが、何年おってもムームーなんてことばかり言うてくる、善だなぞと思ったらとんでもない違い、一言ものを言うてもこれは善意か悪意か、これは悟っとるか迷っとるか、ちゃんと勘で見分けなければ、生きた善とは言えんの。みんなお人よしになっちまって、人の言葉に騙されて、みんな信用して騙されちまう。言葉の裏をちゃんと噛んで嗅ぎ分けなければ生きた善とは言えん。勘弁だ勘弁、もう全身が善であるけ、善とは無でありまするの。善とは下脱でありますの。そういう観念の善ではいかん。全身が善となって働かなければ善とは言えん。そういうその鋭い勘の働き、勘によって相手をはっきり見極めて、言葉を見極め、 そこに臨済前の、特異性があるわけで、勘弁ということをうっかり見るというと、姉妹の安禄と同じように見てしまうな。これは決して安禄じゃねえ、電気じゃねえ、臨済の電気を書いておるのじゃねえ。善が体から火花のように働いて出てくる、そういう臨済の生きた働きをここに示してやるのが勘弁という。大幕ちなみに栗屋にいるついで半十に通った。大幕がある時天祖寮へ入っていて、ふらふらっと天祖寮へ行ったら、天祖の寮頭が米といどって、大幕ちなみに栗屋にいるついで半十二頭何をかがして、何をしてやるかね、天祖の領頭何しとる、何しとるか見りゃわかるじゃん。それを何しとるって尋ねることは腹に一物あるっていうことを見て取るのが勘でなきゃ。何をしとるか、天龍寺の裏に大きな池がある。あそこで三代の昔高原院で寺の小僧がこいつと画山和尚がそれ見て、小僧何しとるって言ったら、おっさん見りゃわかるじゃないかと、これには画山和尚も参った違うだ、子供には勝てんじゃん、これの方がよっぽど働きがある、子供は無心だ、生まれながらにして顔をこぼれて、おっさん見りゃわかるじゃないか、見りゃわかるのに尋ねたのが、これは画山和尚の失策じゃ。上等何しとるか、半十いわく主僧の米を選ぶ、今米取り取ります、アホのやっちゃ。そんなことを百も承知で尋ねとるじゃん。最座の米を取り取ります、こういうバカ正直になっちゃう。大幕いわく一日に多少おかきす。そうか、一体この頃祭座にはいくら炊くねや、なんぼ米炊くねや。半十いわく二石五、二石五等炊いております。一号当てでも250人おりまするから、二国ごとを炊いております。大幕いわく甚だ大きいことなしや。すると大幕が、それはちょっと食わせすぎりゃせんか、ちょっと多いことはないか、半十いわく、なお少なきをおさる。いやいや、これでも食い上げちまって足らんような顔しております。半十いわく、なお少なきをことをおさる。おさるることはあり、時々食い上げちまって足らんことがござりまする。大幕すなわち足す。すると大幕が持っておった杖で割ってビシリッと両刀を叩いちまって、さっさと帰っちまって、あれは一体どういうことでやる、なんで叩かれたのでやる、何を大幕は怒ったのでやる。半十帰って死に孤児した。 この天蔵よっぽど頭の悪い勘の鈍いやつじゃと人材に尋ねた。今日お正面で出来よって何ぼ込めたくちゅうから二国ごとを出した。多すぎやせんかというからそれでも足らんちったら棒でもってぶち殴りよ。何のために殴りよったか、何を起こりよったか、おしおこの俺気が違ったんと違うかいな。こういう正直なのが死いわく我れ何時がためにこの老館を感染た。すると臨済がよしよし、俺が一つおしょうの腹を勘ぐってきてやる。我れ何時がためにこの老館を感染、おしょうの腹を一つ俺試験してきてやる。待て待て、わずかに至って自流するついでた院長へやって行って、これはまあ品はみんな椅子に腰をかけておるのだから人材が極力の後ろへ行ってちょっと立っしばらく立った。大幕全名を起こすと、すると大幕が今日今朝面白いことがあってな、天蔵のやつを殴りつけてきてやった。これが油断ができ天蔵を試みただけじゃない、臨済をも試みようとする大幕の太刀の悪い腹が、うっかりこれを世間話だなぞと思ったら臨済も殴られる。油断も隙もあったもんじゃ。死いわく半獣不へ。おー、そうですか。そりゃあ、面白かったですな。最多痛快ですな。しかし、あの、天蔵のやつ、なんで殴られたかわからんらしいですよ。半獣不へ。あなた、せっかく、慈悲の通報を与えても、彼には分かっとらんようですよ。あなただったらどう答えますか。こうおしょう一点を変わり、それはちょっと多すぎりゃせんかと言ったときに、これでも少ないと言うたからあなたはぶち殴ったんでありましょうが、そういう常識の世界にこだわっておるようなことではあかんとあなたはぶち殴ったんでしょ。そういう数量に使われておるようなことではダメだとあなたは殴ったんでしょう。多かろうが少なかろうがあるだけ食わしといたらいい。そんな余計な人情を入れたのが気に食わんと言うてあなた殴ったんでしょうが、あなただったら、あなたが天蔵の上等だったら何とおっしゃるか。しすなわち変わった花がだ大きいことなしやと、二国ごとそりゃ多すぎりゃござりませんか。大幕いわく何ぞ言わざる来日さらに一トンを喫せしめんたて、すると大幕が言うなり、俺だったら明日一つ第八車に一杯食わしてやろうと思っております。まあ一トンがどのぐらいか、この頃は一トン半とか二トンとかいうトラックがある。今ならば明日はトラックに一杯食わしてやろうと思います。俺ならこういう、あるいはこれを、明日は一つ疾病でもって20号食らわしてやりましょうかと、俺ならこう言う。 死いわく何の来日とかん即婚すなわち吉世を達すると臨済が何明日まで待つことはござりません、今食わしましょうと言うて言い終わって、すなわち正すお正の横面のうちをたたきます。実にもう電光石火じゃねえ。実に感がいいというのか、働きがすばしこいというのか、大幕の腹の中ちゃんと見据えてしまう。何の来日とかとか、明日まで待つことはござります、今食わしてやりましょう。言い終わってすなわち正す横面ぶちなぐちは、こういう天座に働きがあったら大幕も殴ることはなかったで、大幕を曰くこの風天艦と、すると大幕がこのドキチンが言う、ドキチンが言う、彼は大いに喜んでやらない、この吉が言う、またシャリに来たって腰を鳴らす、またというのは臨済が大部の元から帰ってきた時に大幕がどこから帰ってきたか、どこ行ってきたか、大部のところへ行ってきました。大部が何と言うたか、しかしかかっかくでございました。大幕がこのおしゃべり坊主へ今度来たら一つぶち殴ってやらんだらんと言うたら、臨済が何ぞ来たるをまたん即婚吉よと言うて大幕を殴ったことがある。その時にこの風天艦シャリに来たって腰をなずと言われたことがある。虎のひげをなぜるというような、食いつかれることも、ああ恐れんバカ坊主というのか、怖いこと知らずの気違いというか、この風天艦またシャリに来たって腰をなぜる、このドキチの夢が、頭からかぶじつかれることも気がつかんかやって。し、すなわち滑して入れされた。すると臨済が、かーっと一括吐いて、そんな寝言に用はござらんと言わんばかりにさっさと出て行ってしまったというの。実に、見事な働きで、全身が全そのものだ、電気のように働いてくる。一部のよどみもない、一部のこだわりもない、しかもあと振り向きもせずさっさと出て行ってしまう。こういう働きがないというと前奏とは言えんであろう。のちいさん教山にとこの二尊宿の磯本さんと、すると言うとこの話がじきに世間に広まっていくというと、話題のない自分だ、じきにこういうことが世間に広まっちまう、また広まるだけの価値がある。伊山教山に通った、伊山にその話が伝わると、伊山が弟子の教山に尋ねる。この二尊宿の磯本さんと、どうだ、一体こりゃ、大幕すっかり臨済に やり込められたようなものじゃないか。さすがの大幕も臨済にかかったら、二の手も出なんだじゃないか。どうじゃ、これは大幕が勝ったとしたものか、負けたとしたものか、この二人のやりとりをお前どう思うか。これが勘弁だ。世間話をしておるようだが、相手の腹ん中を探っていくので。無駄な世間話は一つもない。無駄な世間話をしておるようだけれども、そこにちゃんと善が働いておらねばならん。教山曰く、和尚僧さん、なかなか教山もただもんじゃね。相手の口車に乗って自分の意見を吐かん。まず和尚を叩いて、あなたはどうご覧になりましたか。あなたはいかがでございます。どうお考えですか。まったくこれは月見の修行と同じことだ。塚原牧伝とやら何やらいう昔の剣道の修行者と同じことだ。いろりでいろりで引いたきながら、その割り木でもって和尚を殴りつけ、和尚鍋の中覗いとった鍋蓋でカチッと受け止めたっていうのは、そういうような働きだ。何も面やコテをつけて竹刀持った時が稽古じゃない。朝から晩までが稽古だ。何も院場へ入って参拝した時だけが参禅じゃない。朝から晩までが参禅でなければ。教山曰く、和尚僧さん、あなたはどうご覧になりました。遺産曰く、高野氏の手まさに父の字を知る。遺産曰く、高野氏の手まさに父の字を知る。大幕も弟子を育ててみて、弟子を育ててみて、師匠の百条和尚の心中が、百条和尚の腹の中がよう分かったことじゃろうと。高野氏のお手まさに父の字を知る。まあ世間でもそういうことは言う。こう思って知る親の恩か。天祖の両党のようなわからん小僧もおるし、臨済のような働きのや鋭いやつもおるし、いろいろな運水を養ってみて、師匠の苦労がわかるじゃろうと。わけのわからん寝言のような参禅を聞いてみて、わしらもあんなことを言うたんじゃが、師匠はつらかったのじゃろうと、この頃わかるちゅうなもん。高野氏のお手まさに父の字を知る。大幕も臨済を育ててみて、初めて百条の腹の中が分かったことじゃろう。教山曰く、しからず。いや、私はそうは思いません。私はそう考えません。遺産曰く、何時また祖母さん。そうか、それじゃあお前はどう受け取ったかな。教山曰く、大いに俗を引いて家を破るに似たりた。これは、盗人を止めて、盗人が何もかもさらって逃げたというようなもん。 見ず知らずの者を止めたところが、それが盗人で何もかもかっぱらって逃げちまったというような、盗人を止めて洗いざらい持っていかれたようなものでござりましょう。この臨済の働きは大幕にとってみたら飼い犬に手を噛まれたというか、大凧に教えられたというか、子供にしてやられた方でござりましょう。臨済のような盗人を買うて大幕がしてやられたようなものでございます。これは臨済の方がはるかに勝ちでござります。大幕いわく大いに俗を引いて世を破るに、長山いわく大いに俗を引いて世を破るに似たり、はあ、大幕は大盗人を買ったようなものでございます。してやられましたわい、こう長山は批評したという。大幕臨済の勝領といい、遺産長山の勝領といい、じきに相手の腹の中を探っていく、一部の隙もないというところに善というものを一つ、はあ、見ていかんというといい。思想に遠いずれのところよりか来たるた、ある時雲水がやってくると臨済が訪ねて言うなり、どこから来たな、新刀証券だ、お前さんどこから来たな、そうすなわちかっすて、どこから来たなというのが釣り針だ、うっかり答えたら臨済に噛みつかれる、そうすなわちかす、この雲水なかなかしたたかものだ、ただものではない、かー、ここから参りました。すると臨済が、ほう、さようか、それはそれは、よう来てくれた、まあまあまあ、こっち行きなさい、椅子を進め、一室で座席し、一室というのは、本山で館長が解散期などに18杯というのをやる、最後にいつ参拝たり、焼香をせずに、前へ進んで両手を合わせてずっと前へ手を出して頭を下げるだけが一する。祝神の時に、自分の名前を小さい声で読む時に動詞が出て一するのに、手を組んで前へ出すのが一する。これはお客に挨拶の礼儀である。臨済がちょっと挨拶をして、ああそれはそれは、ああそれはよう来てくださって、ああどうぞ、臨済大いに下手に出て、腰を低くして、どうぞおかけなさい、そうギギス、そうギギス、するとそうが臨済がえらい下手に出られたので、つい隙ができた、ぐずぐずっとしてしまう、座ったもんか、自信のあるやつならどうか、座ったか座らなんだ、そうギリス、ちょっと間をついちまう、臨済が 殴るかと思った。横面でも殴るかと思ったところが、えらい下手に出て、早う来てくださった、どうぞおすすめ。そう、ギリス。そうの方が孫ついてぐずぐずっとしてしまう。ああすると臨済がすかさずに横面をビシャリーと無事の打ち割った。しすなわち足した。はあ、これは実に、はあ、なんというか、もう一部の隙もないやりとりだ。爆十字がよその親分を訪ねた時の仁義を切るようなもんだ。はあ、ちょっとの隙も油断もあったもんじゃ。間違った挨拶をしたら敵の中へ入ってやのもんだ。大勢の奴らに袋叩きになるじゃろ。そうギリス、すなわちすなわちパス、人材がピシリとぶちなうちが勘弁だ。この層はじめの出方は良かったけれど、やっぱり偽物じゃったなて。本物でなかったなて。地層の来たるを見て、すなわち発数を直した。今度はある時、神道の運水がやってくるというと、臨済黙って発数を立てて。これが勘弁だ。相手を探るのに。なんと出ると僧来拝すと、するとその僧なんと思ったか、ご推事ありがとうございます、お示しありがとうございます、参拝しよう、しすなわちたすと人材が持っておった出兵で割ってピシッと打ち投げ、これは褒めたのである。消防だ、なかなかうのやりくさる、大いに褒めていただいたのである。またその来たるを見て、また発数を直す、すると今度は別の運水がやってくると、同じように臨済が発数を立て、そう顧みずと、するとその僧は、そんな手には乗りません、そんな小細工には乗りませんと言わんばかりに知らん顔した。しまたたす、すると臨済がまた棒でもってぶち殴ったと言わな、これも消防であろう、礼拝するのもぜ、顧みないのもぜ。臨済またこいつを打ちのめしてしまった。こういう働きが文字の上ではなかなか、ああ、未遂を伺うことはできんわけであるが、こういう簡単な言葉の中に臨済の勘弁というもの、臨済がビチビチと生きて働いておるその姿を彷彿としてここに描いておるわけである。し一日老けと同じく接し家の際に赴く方、老けというのは臨済が陳州へ行かれた時に、臨済よりも先に陳州によって大いに臨済の祁答を補佐した変わり者の和尚である。俗のごとく僧のごとく、いつも人を見るというと手を出して一文くれ、こう言っては托圧したという方、 不化衆の開祖、今日の虚無僧の開祖だと言われるのに、尺八を吹いておられたかもしれん。最後には霊を振って昇天をしてしまった、天に昇ってしまったという変わり者の和尚で、死一日老けと同じく世襲家の祭に赴くと、ある日臨済が老け和尚と一緒に天神場へ行ったという。お昼を呼ばれに天神に呼ばれて行った。すると死と猛虎貝を飲み貝趣味をいる、これ神通妙有と戦火本体女年たるかで、これはなかなか人材、妙な理屈を持ち出したわけで、これはまあ唯魔教の中にある言葉だ。毛の中に、鼻毛の中に太平洋を入れちまう、ケシの実の中に富士山を入れる、もう古海を飲み海趣味を入れて、ケシ粒の中に趣味線が入ってしまう、毛穴の中に太平洋が入ってしまう、こういうことがお経の中にあるが、これは一体神通妙有としたものであろうか。唯魔居士の神通妙有としたものであろうか、それとも本体如念たるか、それは当たり前のことなのじゃろうか、何でもないただのことだろうか、当然のことだろうか、どうじゃろうか、老けという人物がさっぱりわからん。学問があるのかないのか、修行ができておるのか未熟なのか、善が分かっとるのか分からんのか、とにかく変わり者で腹の中が分からんから、臨済がこういう難しい言葉を持ってきて、どう答えるかと思って不況を試みておるのである。臨済には珍しい理屈だ。もう古海を飲み海趣味をいる、これ臨通妙有と戦火本体如念たるか。すると不況が繁盛を通すと、せっかく天神場でごちそうを並べてもらった飯台を足で持ってギャシャーッと蹴倒しちまった。品のことだから椅子に腰をかけて、前にテーブルにごちそうがあったんであろう。その飯台をギャシャーッと蹴倒してしまう。だが、もう虎貝を飲む境界か、貝趣味をいる心境か、臨済びっくりしました。死いわく大創生、無茶をするなよ、無茶を、乱暴なことするな、せっかく食べようと思ったね、蹴倒しちまい、無茶をするな、無茶を。不敬いわくシャリコレなんの所在ぞ、外時斎藤たかて、何を言うか、何を言うとる、シャリコレなんの所在ぞ、全坊主が何言うとるか、粗だの細だの、乱暴だの丁寧だの、荒々しいのしとやかだの、そんなくだらんことに善坊主が関わるか。こう老けが答えたというのである。これはまあ臨済でも一つ 腹の中でこいつはやり腐ると思うほどの働きじゃ。太平洋を毛穴の中に入れ、富士山をケシの実の中に入れるだけの働きのあるものが反対がひっくり返ったぐらいなんで、地球が爆発するぐらいなんのこっち、地球の外を一回りするぐらい何時、15分間空へ登るぐらい何のこっち、これ何の所在ぞ外と引き裂いただけ、これはどうも老けというのはただもんじゃない、人材も舌を巻いたである。来日また老けと同じく祭と祭に赴くだ。まあ臨済初めて陳州へ来たんで連れはないし運水はないし、幸いに老けという妙なのが来とるから、そいつと一緒に格罰に毎日出たん。あくる日にまた天神をつけてもらう、ごちそうが出るというのだ。今日の供養を昨日にいずれぞと、また臨済が引っ掛けてみた。なかなかこの勘弁は念がいってやる。臨済らしくない、相手が相手だから。昨日は一理屈でもって老けを試み、今日はまた偉い臨済に俗情を出して、どうだ、昨日のぼた餅と今日のうどんとどっちがうまそうじゃ、昨日の天神と今日の天神とどっちが上等だと思う。今日の供養昨日にいずれぞと、えらいやしいことを言う。昨日の天神と今日の天神とどっちがうまいかな、どっちがごちそうがあるかな。ふけ依然として繁盛をとうとうすると、ふけがまた反対をぐらぐらぐら、何を寝言言い腐るって言わんの、お前らの試験には乗らんぞ、お前らに試みられて分かるような俺かと思うかと言わんばかりに反対を蹴倒しやる。しわくることはすなわち得たり大蘇生と、そりゃその通りだ。貴様なかなかやりくさるけれども、ちょっとこれは乱暴だぞ、これはひどい、すっかりどんぶり割っちまえなんて、こいつはひどい、ちょっと乱暴がすぎるぜ。不敬枠閣官仏法何の素材とかとか、このどめくらめが禅の世界に何の外才があろうか、何の乱暴だの綿密だのということがあるか、何を寝言を言うか、しすなわち舌を開くと、さすがの臨済もウェッと舌をベロ出し、いわゆる舌を巻いて驚くというやつ、こいつはすごいやつじゃ、こいつはやりくさる。さすがの臨済も老けには一目置いたという。四一日火曜木刀の長老と同じく騒動千路内においてざす。ちなみに徳老け毎日外しにあって切風接点す。死ぬたはこれ盆かこれ正か。元なおいまだ終わらざるにふけしに入り来たる。しすなわちと何時はこれ盆かこれ正か。ふけいわく何時しばらくいえわれはこれ盆かこれ正か。しすなわちかっす。ふけ手をもって指さしていわく、火曜は新風し木刀は老婆ぜ。 臨在は少し、帰って一石言をごす、しいわくこの賊、ふけ賊賊と言ってすなわちでされた。ある田舎と臨在が、火曜寺の和尚、木刀寺の和尚と三人で、一緒に僧堂チロナイにやって座した。チロナイというのはまあ僧堂の中に炉が切ってあるわけだ。寒いところではそうしてあるじゃん。まだ雲水などはおりゃせんから、三人が僧堂の中の炉で火を焚いて座った。ちなみに徳、ふけ毎日外しにあって、切風切天した。臨在初めて、信州へ来たのであるから、この辺の様子がわからんか。火曜寺の和尚と木刀寺の和尚に話しかけて、噂をしておるわけ。あのふけというのがおるが、あいつは変わり者ですなぁと。毎日町へ出て、切風切天すと。姓は捉えるという名である。風をひっとらえ、天はひっくり返る。ひっくり返るやつをひっとらえるという名だが、これは風天を二次に分けたのである。毎日町へ出て、まあ実に気候の多い男で、まあ気違いじみたことをやる男だ。あれは一体バカですか、利口ですか、あれは悟っとるんですか、悟っておらんのですか。私はこの間二辺一緒に天神つけたけれども、あいつめ二辺とも反対ひっくり返しよ。無茶なやつことをするやつですが、あいつは一体これ盆かこれ正か、あれは悟っとるのですか、気違いですか、どっちですか。こう言って、まあ噂をしておるというところへ、噂をすれば影が差すとか言うて、老けのやつがのこのこ入ってきた。源那を未だ終わらざるに、老け主に言い来た。噂をしとると言うと必ずやってくるわ。ふけのやつが、へえ、入ってきた。噂をしておるというと、そこへ人が入ってくるというと、みんな黙っちまうものだ。ご本人がやってきたんだから、まずい顔してみんな黙っちまうのだが、そこを黙っちゃいかんわけだ。臨済が早速口を開い、おお、今貴様の悪口言うとったとこや、今お前の噂しとったとこや、貴様は気違いか悟っとるのかどっちじゃろうと言うて、三人でここで悪口言うとったとこや。しすなわちと、何じはこれ盆かこれしょうか、貴様は一体盆仏か仏かどっちじゃ、バカか気違いか悟っとるのか、一体どっちじゃ。ふけいわく、何時しばらく、いえ我はこれ盆かこれしょうか。すると、おふけが言うな、何時しばらく、いえどうだ、お前言うてみ、俺よりも、俺に聞くよりも聞こうと思うとる、俺をバカと思うとるのか悟っとると思うとるか、どっちじゃ、お前から言え。しすなわちかす。すると臨済が、お前みたいなやつは盆でも小でもどっちでもいいわい、そんなことに関わるかと言わんばかりに、かーっといかさい。これも勘弁だ。相手がどう出るか、相手の腹を探っている。老け手を持って指さして言わくた。すると老けがそばに寄った和尚たちを指さして言うのに、火曜は新風し、木刀は炉番膳。 早うじ和尚は花嫁子みたいな坊主じゃない。お世辞ばかり言いやがって、人の機嫌ばかり取ってから、お上品ぶりやがって。火曜日の坊主は、嫁子みたいなやつじゃない。見られたざまじゃねえ。木刀寺の坊主め、こいつは、まるで、ゴケババみたいなやつじゃない。腹の黒いくせに、腹の黒いくせに猫だ猫へ出しやがって。はっきりせん嫌なババみたいなやつじゃない。火曜時は嫁を、木刀時は、老婆ぜ、ババぜ、人材、貴様はしょんべたれこぞ。しかしこの小僧がちょっと目が開いとるわい。しかしこの小僧目がちょっと目明かしとるわい。なかなか手厳しい。こうはっきりものの言えるやつは、面と向かってこうものの言えるやつはおらん。ふけが盆か小かと言って品定めしとったところが、あべこべにふけに品定めされちゃう。火曜は新風師、木刀は老婆さん、人材は小僧。しかしこの小僧がちょっと目が開いとるわい。しわくこの賊、すると人材がこのどんすとめ。人の噂しとるところへ入ってきて、あべこべに人のものを奪って噂していくよ。このドヌストが、人材がヌストじゃヌストじゃ、ゾクゾクという手入れされ、ふけがゾクゾクと言って出て行ってしまったという。まあ、何でもない記録のようであるけれども、実にここに、生きた生きた前者の生活というものが、生きた人材の生活、生活が即前である。朝から晩まで前を離れておらん。剣道の達人が寝ても覚めても剣を離れておらん。そういう人材の実にすごいところがここに描いてあるわけである。まあ、前奏はこうならなくてはならんわけである。こういう人物が一つ出てこんというと、世の中が明るくならん。どこへ行ってもズバリズバリと思ったことを言える人が、相手の言葉などには乗らずに、相手の腹をえぐるようなことをズバリズバリと言ってのけるような前奏が出てこんというと、前も栄えんが社会も明るくなる。大概の官庁さんが新風師だ。みんな嫁子みたいな官庁さんばかりだ。お茶をやったり花をやったりして、お行儀のいいあちらの社長の機嫌を取り、こちらのお金持ちのよだれを投げて、せいぜいお布施を余計もらえるようなことばかり考えとる。火曜はこれ新風師というような、官庁さんや老子ばかりじゃ困るじゃろ。木刀はこれ老婆禅。 ババアのように、あちらを騙しこちらを騙して、なかなか性根を出さずに、猫だね声で社会にへつらってやる老婆ず、それでは困るである。人材消費時、人材のようにテキパキと働く和尚が出てこんというと、生きた禅とはいえ室内だけの禅で、公安を受け売りするだけの禅じゃ困る。がしかし、そういう働きを手に入れるのには、何としても一応死に切ってこんというと、自分というものを殺し尽くしてこんというと、大活厳禅こういう働きは出てこんのである。まず修行中は自己を殺すか、無事三昧になるか、死に切る工夫を一つみんなしてくれんというだ。入世の大絶心もいよいよ今日は節了ということになるのである。接心のたび、たびに思い出して座るようなことで、鑑賞前になってにわかに工夫をするようなことでは追いつかんから、普段が大切である。中級に順熟して内下打上一辺となると、朝から晩まで一つ無事を工夫して、明けても暮れても無事三昧になって、自分というものがなくなって、まるで無有病者のように、言いていくことを知らず、座して座することを知らず、そういう境界に入っていくというと、思わんところで手を打って蚊が対象するという検証ができる。公安などは通らんでもいいから、みんな一つ真実の、真実の検証をせん。大歓迎を得なければ、修行した値打ちがない。180度の転換をしてこんと、蚊が対象だ。手を打って手の前、足の踏むところを知らず、そういう卵が割れて中からひよこが踊り出すよ、そういう生きた検証をしてこんことには、なんぼ公安数えたって何にもならん。煩悩が、妄想が増えるだけである。そういう悟りを開くのには普段の工夫が大切である。そう思って一つ骨を折ってくれます。はい、不化僧同然にあって三歳を期す、しみていわく大いに一等の炉に似たり、不化すなわち炉名をなす、しいわくこの族、不化いわく不化族族といってすなわちで去る。ちなみに不敬常に外資にあって鈴を揺るがしていわく、妙刀来や妙刀た、安刀来や安刀た、四方八面来や旋風た、国来や連歌た、支持者をして去ってわずかに核のごとく言うを見て、すなわち波重して言わしむ。そうに不要もに来たる時いかん、不けたっかいして曰く、来日大悲倫理に際あり、社会ってこじす、地にこじす、しわくわれ従来この間を疑弱す、一郎宿わりしにさんず、いまだかつて人事せず、すなわちと来拝するがすなわちぜか、来拝せざらんがすなわちぜか、しすなわちかっす、老宿すなわち来ファイス、 死枠高校の相続露宿続々と言ってすなわち出去る死枠言うことなかれ無事にしてよしと主訴自立するついで死枠帰ってとがりやまたなしや主訴いわくあり死枠貧家にとがるか主家にとがるか主訴いわく二人ともにとがあり死枠とがいずれのところにかある主訴すなわちいで去る死枠言うことなかれ無事にしてよしと後にそうあって南仙にこじす南仙いわく看馬愛踏むしちなみに軍営に行って際に赴く門主院上に門主に院上を見て城中を指さしてとこれ盆かこれ小か院上無後城中を足して曰くたとえ言いうるもまたただこれこの勃決と言ってすなわち入り去るとと一日府家総道前にあって山菜を喫すと ある時、府家が僧堂の禅門のところで山菜を喫す生野菜を喫しておったという、この頃は生野菜がいいと言うて生野菜を食べることが流行るようだが俺はまあそこらで大根でも引き抜いてきたかナッパでもちぎってきたかそれをむしゃむしゃと食うておったというのでしみていわく大いに一刀の炉に似たりナッパをむしゃむしゃと食べるから人材が見て大いに一頭の炉に似たり炉場みたいなやっちゃなまるで馬みたいじゃな そう言うと府家がすなわち炉名をなすすると府家が馬の鳴き声を出し こういう境涯にならにゃいけ炉場に似たりと言ったら直ちに事故が炉場になっている公安というものはそういうものだ山と言うたら事故が山になる川と言うたら事故が川になっていくのだということは自分というものがなければ何にでもなれるはずだ観音様が三十三に身を分けるというのは自分がないから何にでもなれる年寄りが来れば年寄りになれる子供が来れば子供になれる大臣が来れば大臣になれる夫人が来れば夫人になれる何にでもなれるまるでロバみたいだな影響外じゃないかそういうことがすぐに出てこねばいいか公安を工夫するというのはそういうことだ 自分の中に分別があるとそうは出てこない。自分の中に何か意見があるとそうは出てこない。無になる。座禅をしてまず無になるというと、自分というものがなくなってしまって、口癖のように言う死に切って、自分というものが死に切って公安に向かって判断を下せば、そのまま立派な回答になる。それを死に切らずに分別はがらいで、ああだろうかこうだろうかと言って考えてくるから、なんぼ利口なこと言うてきたってみなダメじゃ。写真の焦点を決めずにデタラメにシャッター切るようなもん、なんぼ写したってデタラメだ。